ただいま6月29日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハ&アク&クレールでお届けいたします。
こんばんは。
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 こんばんは。ということで、もうね、6月ももういよいよ待つということでございまして、半年ちょうど折り返しということなんですよ。名護市の大祓へということでですね。王じゃない。名護市の祓へということでですね。まあ、神社とかでいろいろね、みそぎの、まあ、血の輪くぐりとか、まあそういったみそぎのね、文化伝統があるという中で、まあ皆さんも一年の折り返しということですよ。ね。
はい。
はい。はい。だから、まあまあ、きっちりとね、折り返していきましょうということですよ。で、まあそういうことでね、まあきっちりと一年のね、半年の、区切りにふさわしい放送にしていきたいと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、なんか6月ね、なんか可愛い子ちゃんを飼い始めたらしいですね。
はい、
はい、
可愛い子ちゃんをうちにお迎えしたんですよ。
はい、はい、
ノルウェージャンフォレストキャットっていう、
はい、
もうそれはもう美しいにゃんこちゃんがいるんですけども、
はあ、
もうペットショップで運命の出会いをいたしまして、
ああ、
もう見つめ合った瞬間にお互いこう惹かれ合う、
ね、そう、一方的な思い込みじゃなくて、
いやいや、もう光ってたんで
光ってた、
お互いあれは通じ合った瞬間でしたね。
そう、
ビビ
ッと
来てしまった、運命の出会いをしてしまったんですよ。
はいは
い、可愛いです。
ああ、その子をお迎え、家族としてお迎えして、
はい
はい、でお迎えした後はやっぱり運命の日々が続いてるわけですか。
まあ、はい、そんなに嫌われてはないと思う。
あの時の光のままでずっといるわけではない。
ではなく、まあ、はい、たまに噛まれつつ、
なるほど、ね、
まあでも楽しくやってます
ね。本当に、まあ、それはそれはもう幸せな日々で、
そうですね、
何よりございます。そうですか。
はい。
あ、兄のヨハンも可愛がってる感じですか。
そうですね。
はい、
なんかものすごいやんちゃで、
うん、
走り回ってて、
うん、
あんまり構ってもらえないっていうのはあるんですけど。
うん、
もう本当に見た目はとにかく可愛いんで、
は
い、見て楽しんでます。
なるほどね。
はい。
はい、まあ、なかなかね、なんて言うんでしょう、こう、触れるまではいかないと。
そうですね。ね、
まあ、先住のね、猫ちゃんに懐かれてますからね。愛されてますからね。
そうですね。
はい。なるほど。だからその子の嫉妬もあるかも、嫉妬、あまりにもね、こう新しい子に行き過ぎたら、すごい嫉妬されるかもしれない。
うーん、
ね、あんまほどほどにしておいた方がいいかもしれないですね。
まあ、あんまり僕は気使ってないんですけど。
ああ、そうですか。
はい。
なるほど、なるほど。わかりました。クレルちゃんも、ね、こう可愛がってる感じですか。
はい、私も会わせてもらったんですけれども、
はいはい、
めちゃくちゃ可愛かったです ね。はい。
わかりました。まあ、そういうね、新しい出会いもありですね、まあ、より充実した下半期にしていきたいなということですよ、ね。まあ、きっちりとね、素晴らしい6月の締めといたしまして、いい放送をしていきたいなと思っておりますということで、福田修山の
開運フェスティバル、
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアトクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアトクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか。
はい、今回は、
はい、
なんというかその2人の掛け合いにそこまでひねりを入れてないというか、
はい、
今までちょっとひねってたようなつもりでやってたので、
うんうんうん、
今回はストレートな会話にしてみました。
はい、じゃあもう聞く方 もう心をまっさらにして聞いていただけたらっていう感じですね。
はい、
はい、読む方は難しいですか。逆にそうでもない。
うん、そうですね、はい、まあ、僕は簡単な方を今回は割り振られているのかなと思います。
じゃあ難しい方を割り振られたクレイちゃんは、
はい、会話は会話なんですけど、
はい、
話してることが話してることなので、
はい、
まっさらな気持ちになった状態で、
はい、
受け入れてもらえるように読もうと思います。
わかりました。先入観を極力持たずに、
はい、
言葉をそのまま受け取るということですね。わ、
はい、
かりました。じゃあお願いします。
散歩。
こんにちは、今日はどうしました？
あの、私散歩が趣味なんです。それでつい最近までは毎日30分ぐらい歩いてたんですけど、ちょっと続けられなくなってしまいまして。
それはまたどうして？
仕事を終えて家事とかを済ませてそれからの散歩なので、どうしても暗くなってからのスタートになるんですけれども、出たんですよ、静かな夜道に。
出たってまさか。
出たんです、キングギドラが。
ちょっと待ってくださいね、ここで出るのはキングギドラじゃなくないですか？
私本当に恐ろしくて、だってキングギドラですよ、今ここにいるのも奇跡なぐらいです。
キングギドラって首が3つあってめちゃくちゃでかい、あのドラゴンですよね？
首が3つあってめちゃくちゃでかい、あのドラゴンです。
やっぱりここで出るのは違うと思うけどな。
信じてもらえませんよね。
いや、違うっていうのはキングギドラに対してであって、あなたを疑ってるわけではないんです。だからそのあなたに言うのもおかしいんですけど、あの巨大怪獣が静かな夜道に、そのシチュエーションは幽霊の方が向いてると思うけどな。
私の悩みを解消するためにカウンセリングに来たんですけど。
すいません、切り替えます。それでギドラと直面したあなたはどうされたんですか？
気づかないふりをして足早に立ち去りました。
ビルぐらいでかい怪獣を前に気づかないふり。
またそういう、当事者じゃないからそんなこと言えるんです。もういいです、私帰ります。ちょっと窓の外見てください、ギドラが。
え、あー、窓汚れてるな、後で拭こうっと。
気づかないふり下手かよ。
はい、そしたら感想の方をプロデューサーの永瀬さんお願いいたします。
こんばんは、永瀬です。
こんばんは。
まあ、ひねりがないと言いつつも結構ひねった文章ですよね。面白いと思います。あのこういうあのナンセンスというか架空の物語っていうかね、そういうのは大好きなんで、は
い、ありがとうございます。
多分あの物語のこの、表面的に出ない何かをですね、まあ、ヨハンは言いたかったんじゃないかなと。絶対にどっかにひねりはあるはずなんです。その辺はどうでしょうか、何か感じましたか、アクア君。全くひねりのない文でしたか。
いや、まあキングギドラがそもそもひねられている存在ではあるんですけども。
いや、最後のオチのところでなんかねありそうな気がするんですけどね。まあ一応あの文章っていうかね、あの物語を語るについては二人はですね、これはもう間違いないんで、はいはい、あのスッとこう物語のその風景がっていうか情景がね、うん、スッと入ってきたんで、語りについてはもう問題ないと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、でも本当ね、あのイメージしやすかったですね。あの、ま、漫画のような形でどんどん心の中で進んでいって、で 何がおかしいのかもう分かりやすく、はい、あの一発で聞いて一発で何がなんかこう良かったと思います。
ありがとうございます。
は
い、
でやっぱこのね、このその幽霊的な恐怖感をちゃんと、ね、クレルちゃんもできてたところが本当に、ね、素晴らしかったと思います。でね、あ、カウンセラーやったんかっていうのがちゃんと、ね、途中でも分かって、うん、なかなか良いものができなかったなと、いい作品でした。はい、ということでアクアとクレルの開運の読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運報をお届けいたします。ということでですね、7月の開運報になります。7月は旧暦の言い方で踏み月という言い方ですね。文章の文と書いて、月と、踏み月ね。あ、そう、その新しい猫ちゃんの名前は踏みちゃんということですよね。はい、ふみずきですよ、7月は。はい、ふみ、はい、ちゃんの月ということで、はい、まあ、どうすいません、余談が過ぎました。こ このも、踏み月の語源というのはですね、踏み開き月というところから、来ているということですね。まあ、短冊に物をね、文章をしたためるみたいなところが、起源と言われております。そしてその7月のね、重要日、重要開運日みたいなのはありましてですね、まあ、7月7日、七夕、これが一番大きいですね、一大イベント。まあ、五節句ある中のね、一番大きなイベントじゃないかなと思いますね。そういうものが一つあります。そしてですね、7月15日が海の日。最近できた、なんでしょうね、祝日ではありますけれども、非常にね、この国にとって意味の大きい祝日じゃないかなと思いますね。そして、二十四節気で言うと、7月7日、七夕の日が小暑、23日が大暑ということで、まあ、だんだん暑くなってきますよ。そして、この頃、このぐらいの時期に、7月7日、小暑ぐらいの頃に、まあ、梅雨が明けますよというところですね。はい、そういうところがあります。そして、ですね、まあ、土用紙のタイミングもあるということですね。土用紙が、ですね、7月の27日の、土曜日が土曜の牛の日ということで、まあね、スタミナをつけてですね、うなぎを食べましょうということですね、そういうところなんですが、まあ、どんどん暑くなってくるということでですね、まあ、そういう、スタミナをつけるという意味の、土曜牛というイベントがあるんですけれども、まあこういうですね、どんどん、なんていうんでしょうね、まあ、ちょっと梅雨も明けて、ジメジメが去って、暑さが上がってということで人間としてですね、なんでしょうね、こう活動としては上がってくるわけなんですね。そして季節のタイミングとしては、まあ、海開き、山開きというものが、起こってくるというようなことになっております。この開くというところはですね、まあ、なんでしょうね、こう活動的になるとか、こう心を開くとかですね、そのこうこの内にこもってるこのね、こわばってるような体をどんどん開く、まあ、胸を開くとか、こう肩が縮こまってる胸を開くとかですね、柔軟性を上げるとか、そういうところでですね、心と体のね、どんどんね、こう、この季節のタイミングに合わせていくというところが一つ重要じゃないかなと。またね、梅雨が明けるというところからね、どんどん心もね、明るくなっていって、活発になっていっていただきたいなと思っております。ですのでね、こう、にこもっている人とかですね、心を閉ざしがちな人とかですね、まあ、この近年、こう、引きこもり的なものが、非常に問題になってきておるわけでございますが、こういうね、まあ、どう解決していけばいいのかなっていうのは非常に複雑な問題でもあったりはするわけなんですけれども、まあ、こういうね、自然のリズム、タイミングにね、この波長を合わせていくというところは一つね、まあ、自分の力だけ、意志の力だけではどうしようもないような場合においてもですね、この自然の力の後押しを得るということができればね、あと一歩力強いものが得られると思いますので、まあ、こういうタイミングを生かしていただけたらなと思います。まだね、学生の方なんかはね、こう、期末テストとかですね、夏休みの入るとか、またね、まあ、合宿、まあ、部活と運動系もそうですけど、まあ、勉強の合宿とか、まあ、もろもろ集中して物事をね、取り組むいいタイミングになってきますのでですね、その辺はね、しっかりと取り組んでいただきたいなと。あとは、花火大会とかですね、夏祭り、その辺のイベントにはしっかりと、参加してきていただきたいなということですね。まあ、いろいろね、活発になってくるタイミングですので、まあ、その辺をしていただければと思います。そしてですね、まあ、行動力はどんどん上げていっていただきたいというのはあるんですけれども、ただ、やみくもに活動するのではね、ただ、ジタバタするだけになってしまうということですね。しっかりと目的、目標をね、持ってですね、そこに向かって動くというところが大事かなと思います。そして、そういう目的、目標をね、再確認するというのが、七夕っていうのが一つ大きいことなんじゃないかなと、まあ、夢を描くというのは大事なことではあるんですけれども、まあ、もうちょっと日常に落とし込んでですね、自分の価値観とかですね、絶対にね、叶えたいもの、目標ですね、そして何のためにっていう目的ですね、その辺をしっかりして、意識に落とし込むという意味でですね、七夕っていうイベントにですね、自分のね、願いを書き込んでいくっていうのが、まあ、一つのこう大人の七夕の 使い方なんじゃないかなと思います。そういう意味においてですね、願いをね文章に書き落とすと、まあ、あの子供じみたと思われるかもしれないですけれどもね、その行動をすることによってね、一歩自分に深く、刺さったりね、自分の中で、こう価値観がね定まっていくと、思いが定まっていくと、そういう中で行動の質が上がるということにつながりますので、一つですね七夕イベント、乗っかって、参加していただきたいなと思います。そしてね、そういうしっかりとね目的目標意識を持った中での行動、そしてスタミナを上げるという意味での土用紙というふうにね、行動とね意識をねつなげていっていただければ、より良い質の高い7月に過ごしていっていただけると思います。またそれが過ぎればですね、まあ、もっともっとね、素晴らしい8月につながっていきますので、非常にね、まあ、特に下半期のスタートの月でありますので、7月ね、もうしっかりと、過ごしていただきたいと思います。ということで、月刊週刊ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー、このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。7月の運勢です。
1月生まれの人、金運健康運が丸、恋愛運仕事運勉強運が二重丸です。
はい、1月生まれの方はですね、最後の総仕上げ、締めくくりの時になります。気を緩めることは NG、 反省しながら進むことが開運のポイントになります。
抜かりなくチェックして成果を手にしてください。
2月生まれの人、恋愛運金運健康運が三角、仕事運勉強運が丸です。
はい、2月生まれの方は、他人を当てにしてはいけない時になります。慢心や遊びほうけることは NG、 自分の力をしっかりと見直すことが開運のポイントになります。
自分にできることをしっかり磨きましょう。
3月生まれの人、恋愛運が×、仕事運勉強運金運健康運が三角です。
はい、3月生まれの方は、不安定な立場の時になります。独断は NG、 人の忠告を素直に聞くことが開運のポイントになります。
自分よりも先が見えている人がいるかもしれません。
4月生まれの人、恋愛運金運健康運が三角、仕事運勉強運が丸です。
はい、4月生まれの方は、なかなか思うように進まない時になってしまいます。大きな決断は NG、 小さな成果を積み重ねることが開運のポイントになります。
焦りは禁物です。しっかり積み重ねましょう。
5月生まれの人、金運が丸、仕事運勉強運健康運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、5月生まれの方はですね、運気向上発展の時になります。消極的な姿勢は NG、 再挑戦することが開運のポイントになります。
いろいろなことにチャレンジしてください。
6月生まれの人、仕事運勉強運が三角、恋愛運金運健康運が丸です。
はい、6月生まれの方は、よくなりかけている時になります。自己過信と独断は NG です。実力のある人に助けを求め従うことが開運のポイントになります。
素直に人に頼れることも大事な能力の一つです。
7月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運勉強運健康運が丸、金運が二重丸です。
はい、7月生まれの方は下積みの時になります。実力を誇示することは NG、 縁の下の力持ちに徹することが開運のポイントになります。
成長も発展も土台作りが肝心です。
8月生まれの人、健康運が丸、仕事運勉強運金運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、8月生まれの方はですね、運気が好調な時になります。焦りは NG、 家内安全を第一に考えることが開運のポイントになります。
まずは自分の立ち位置をしっかりと固めましょう。
9月生まれの人、恋愛運が×、健康運が三角、仕事運勉強運金運が丸です。
はい、9月生まれの方は障害が多い時になってしまいます。本文から外れることは NG、 本筋を忘れずに、謙虚に進むことが開運のポイントになります。
課題をその都度確実にこなしましょう。
10月生まれの人、恋愛運仕事運勉強運健康運が二重丸、金運が花丸です。
はい、10月生まれの方はですね、驚くことがありますが良い方向に向かう時になります。勢い任せで進むことは NG、堅実に努力することが開運のポイントになります。
はい、一つ一つ誠実に向き合っていきましょう。
11月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、11月生まれの方はですね、詐欺に用心するときになります。不慣れなことに手を出すことは NG、 足元を救われないように身を守ることが開運のポイントになります。
冷静な判断を心がけましょう。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が×、金運、健康運が三角です。
はい、12月生まれの方はですね、あと少しの辛抱の時になります。うちに塞ぎ込むことは NG、 気分転換を上手に測ることが開運のポイントです。
美味しい季節の食べ物などを食してリフレッシュしましょう。
はい、ということでですね、今回ね、非常に良い月の方が比較的多かったかなと。花丸の数とかですね、多かったかなと思いますね。特に5月、8月、10月の方とか、1月の方もまあまあいいですね。はい、非常に、まあ、タイミングとしてもね、こう非常に、まあ、季節としても これからどんどんね、暑くなるというかね、こう梅雨が明けてというね、まあ、なんて言うんでしょうね、こう夏至が過ぎたという意味におきましては、どんどんね、太陽の日照時間が減っていくというところで、陰に転ずるタイミングではあるんですけれども、まあ、気温という意味ではどんどんこれから上がっていくということですね。まあ、それはこの太陽の、ね、日照時間が長くて、海水が温められて温度が、地球の気温が上がるということなんですけれども、そういうそのタイムラグがちょっとあるということですね。でまたこの、まあ、海水が温められてというところでちょっと付随というかね、する話をしますとですね、まあ、7月15日がこう海の日になるわけなんですけれども、まあ、日本はねこう海洋国家なわけですね。まあ、非常にね、海が広いということです。で、領土という意味でですね、国土、領土という意味では日本は世界で60番目の面積の国なんですけれども、この領海も含めると、海の広さも含めるとですね、60位から一気に世界6位にまで駆け上がるということですね。まあ、海も含めると日本は結構広い国ということになるんですね。まあ、そういう意味において、まあ、海の日というのはね、国土を意識すると、我が国を意識すると、まあ、我が国とかもそういうこと言い過ぎてもあるかもしれないですけれども、まあまあ、大事になると。そしてですね、まあ、伝統文化を大事にするということですね。まあ、その辺から、どんどんね、自分たちと、そして自分も大事にするというところにつながってくると思いますね。で、まあ、やっぱりね、自分のことを大事にしない人は人のことも大事にできないと思いますので、やはりね、そういうところからね、一歩一歩ね、意識というか積み重ねていけたらなと思っております。またそういうところのね、啓蒙的なものになればいいかなと思っておりますね。まあ、今が苦しいような状況の方もいらっしゃいますけれ、いらっしゃるかもしれないですけれどもね、まあ、この耐え忍ぶというところがね、非常に、まあ、そこはそこで大事なところなのかなとね。まあ、ただ単にね、こう我慢だけでは良くないとは思いますが、変にねジタバタ焦ってね、どうしようもない時にね、まあ、自分の努力だけではどうしようもないこともあるわけですね。まあ、悩んでも意味のないことっていうのは時々あるものでありまして、まあ、そういう時はですね、まあ、時期さえくれば解決策がやってくると。まあ、救いの手は必ずね、差し伸べられますので、まあ、その時にね、しっかりとそういう時タイミングをね、掴むということですね。先ほどもね、この先占いの中で、その実力のある人とかですね、目上の人の意見に従いましょうみたいなのがありましたけれども、まあ、そういうところでですね、しっかりと、まあ、専門家の意見に従ったりとかね、頼れる人の意識に従ってですね、動くと。またそういうふうにアドバイスを求められる、ようなね、人間関係を普段からね、大事にしておくということですね。そういう意味においては、その、暑中見舞いとか、ああいう、こう、人間関係を大切にするようなね、そういうものも世の中には伝統としてありまして、その辺も大事にしていただければと、というのがあります。ね、年明けの年賀状。 夏の初中見舞い、そういうね、義理事を欠かさない、そういうね、まあ、お中元とかお歳暮とかも含めてですね、まあ、なんか、やっぱり残っているものには意味があると思うんですね。で、だんだんね、その SNS とかで、新年の挨拶が済むようになってきたりだとか、いうのもあります。まあ、その辺もね、活用してどんどんね、人間関係をね、深めて有効にしていっていただくというのも素晴らしいではことではありますが、まあ、残っているものもね、価値があるということですね。その辺も大事にしていっていただきたいなと思います。そうすることによって、よりね、素晴らしい日々にね、つながっていくんじゃないかなと思います。まあ、その辺がね、7月ということなんですが、また、来年で、月が明けると8月ということになりまして、8月はね、8月でまた、夏祭り花火大会、また一番大きいのがやっぱりお盆ですよね。お盆になるとこうお墓参りとかですね、盆踊りとかいうことになってきます。こういう時にはまたこのご先祖様との関係性っていうのがまた重要になってくるわけですね。このまあ先ほど言った初中見舞いとかどのこのっていうのはこの今のこのね、つながってる人間関係、これをこう水平方向の関係性というならば、このご先祖様との関係性というのは垂直方向の関係性、この横方向とこう縦方向のこうクロスするところに自分がいるみたいなイメージを持っていただいてですね、まあどちらかね、こう縦横のバランスみたいなものをね、しっかりと保つと、よりね、強固なクロスのね、自分自身の存在が強く、より強まるということですね。まあそういう確固たる自分が出来上がれば、まあよりね、こう人にも優しくできてね、仕事もできたりとか、友達の幅が広がったりとかですね、まあ楽しい日々につながっていくということになると思いますので、その辺もね、意識していただければと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーは、マジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は7月27日午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は、転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。Thank you.